とリバーサイドウォークウィークエンド、ここからあなたの毎日の暮らしにはんなりとした彩りを添えるような話題や情報をお届けするビブレはんなりスタイルをお送りいたします。今日金曜日はおなじみですね、京都上京ことすぐの会会長の鳴橋明美さんにお話をいろいろと伺っていきますよ。鳴橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すっかり秋になりまして。
そうですね、
ねえ、今日も秋のお着物でございましょうか。はい、
そうですね、まあ、色合いがね、うんうん、帯の色がちょっと
そう、
何ですか、
イチョウの紅葉のね、そうそう、
どっちかってイチョウですね。
あ、そうですね、
っぽい感じなんで、
はい、そうですね、ちょっとキラ、はい、ね、
帯締めもね、割とキンキンした感じのしてきたんですけどね。
金秋って感じですよ。
そうです ね、そんな感じですね。
そんな感じ、
ね、はい、錦ですね。
いやー、すごいな、やっぱり季節をね取り入れて、はい、今日もお越しいただいております、はい、ありがとうございます。さあ、今日は何のお話。
はい、冬にもなろうとしているところなんですけれども、はい、まあ、寒くなってきたところでちょっと温かいね、おかずをが食べたいなというふうなご飯がね、
はい、
で、まあ、これをね、はい、京都では要おばんざいって言いますけども、あれはちょっとね、まあ、昔から言うてたらしいんですが、一般的ではなかったと思うんです。特に上京とかもちょっと北の方では、おまわり言ってたんですね。
おまわりね、はい、はいはい、
これ、まあ、去年もちょっと説明させてもらったかと思うんですけども、
はいはい、
御所言葉なんですね。
はは、
はい、御所言葉でおかずのことなんです。
ね、
なんかおまわりって言うとね、なんか
お, まわりさん
おまわりさんみたいな
そ
んな感じが、
ね、ご苦労様ですって感じですね、
はい、せんこともないんですけれども、はい、これが、おかずのことですね、はい、ご飯の周りにあるということで、
そうかそうか、
まあ、そう思ったら分かりやすいんですけどもね、
はい、
はい、そうなんです。
冬のおまわり、
はい、
はい、
で、去年ね、冬のおまわりとして、説明させてもらったことがいくつかあるんですけども、はいはいはい、かす汁とかね、タイと焼きのタイタン、風呂吹き大根、ブリの照り焼きとかね、
はい、そうでしたね、うん、はい、
で、かす汁がね、今ちょうどええなと思ってるんです。
あ、本当ですね。
これね、機械絞りではあかんのですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、手で絞るんちゃうんですけどね、人工でない、機械でない絞り方があるらしい、昔ながらのね。それで絞ると、うんうん、甘い、ちょっと絞りきらへんっていうので、こう、うまみが残るらしいんですよ。
へえ、そうなんですか、はい、へえ、面白いですね。
でこれね、はいはい、ちょうど上京区にはね、洛中にただ一つの酒蔵のある佐々木酒造さんいらっしゃいますよね、
はい
はいはい、あそこね、お店があるんですけれども、そのお店ではなくて、そのもうちょっと南側に、酒粕の専門の販売所をこしらえたらしいんですよ。
あら、そうなんですか、
はい、ぜひね、そこで絞られたやつを、はい、使って、かす汁を作っていただきたいなと思いますね。
そうですね、
はい、
手絞りの、
そうなんです。
いや、ちょっと一味違うやつですね、
はい、
スーパーとかで売ってるのと違って、
です、まあ、スーパーのも美味しいと思うんですけれども、
ね、はい、
特に美味しいんではないかと。
はは、いや、これはよろしいですね。いや、好きと美味しいかす汁できますね
と思います、
うんうん、ね、
はい、
いや、あったまりそう、
はいで、まあ、今年また新しいちょっとご紹介したいのが、うん、
はいはい、
2つあるんですが、1つ目がブリ大根ですね、
はい、
さっきちょっとブリの照り焼き言いましたけど、冬はね、やっぱりブリですよね。
うん、そうですね。
で、うちブリと大根ですけども、ブリはアラ使うんですよ。
はー、
まあ、まあ、アラの方が安いっていうのもありますけども、はい、
台所事情もありつつ、
そうですね、はいはい、でこのブリってね、出世魚な皆さん、ちょっとご年配の方へとようご存知かなと思うんですが、若い方はどこまでご存知なんかなと思うんですが、これ関西と関東とね、言い方が違うんですよね。
なんかクイズの問題に出そうな感じですもんね。
そうですね、ブリ、最後のブリだけ一緒ですよね。
そうですね、
これ大きさがね、80センチ以上になったらブリっていうらしいんですけど、それまでがね、名前がよう変わりますよね。
は
あ
は
あ、これは、まあ、関西でいうと若菜ごになって、ツバスになって、
はい、
ハマチ、メジロ、ブリってなりますよね。
はあ、ハマチはまあ分かりますよね、そうですね、よく聞きますからね、
で、メジロあんま聞いたことないなと思って、
ね、鳥みたいな名前ですね。
でもツバスはね書いてありましたね、この間スーパーに。
そうですか、
ちょっと若い。
あ、ということですね。
まあ、今はねもうちょっとブリしかないかもしれんですけど、ちょっと前に、ね、はい、たまたま取れたんがそういうふうなんで、うんうん、あの打ったったんかもしれないですけどね。あ、まあ、今はあんまりね資源保護とか言わはるし、あんまちっちゃいのは取れても、ね、返さはるかなと思うんですけど。
返さはりますね、はい、ははは。でも関西と関東でも言い方が違って。
そうですね、もじゃこ、関東はねもじゃこ、若し稲田わらさぶりってね、
まだ全然違いますね、
うん、聞いたこと、稲田ぐらいかな、聞いたことあるのね。
へ
ー、ねえ、ねえ、なんか面白いなと思いますけども、
ね、だんだんこう大きくなっていって出世するよっていうお魚なんです
よね。そうですね、はい。でこれあのさっきも言いましたけど、うん、切り身よりもね、あのアラの方がこういろいろこうなんていうか骨とかから栄養が出てね。
あ、なるほど。ほうほうほうほう。ただ骨とかもついてるから、あのお料理するときちょっと下準備とか。
そうですね、それちょっといりますね、うんうん、あの血味がついてるので、あの血液をね、血を取らんと、先にさっとこうお湯にくぐらせて、でからあの血のところを取ってきれいに洗ってからするとね、うん、あの全然生臭いことないですね。
そうなんですね。
かえってあのゼラチン質とかが残ってるのでプルプルになりますね。
あらあらお肌にいい
ですわ。お肌にはいいですね。
いや、いいわそれ、はい。あらですよ、あら、はい、ブリのあら、はい、
そうですね、
はい
で、まあ、次いきますけども、
はい、すいません、言ってください、言ってください、はい、
二つ目は、はいはい、千切りのタイタン、
はい、
千切りってね、あの書いてあるのは切り干し大根って書いてありますけども、
そうですね、
母とかはよう千切り千切り言うてましたね。
はい、はい、
まあ、間違いなく千切りするんで、
はい、
あの間違ってはないと思うんですけど、はいはい、切り干し大根っていう言い方はどっちかというと、まあ、標準語的なもんなんかなと思います。
なんですかね、
はい、
そう書いて袋に入れたの売ってますよね。
そうですよね、はい、
そうです、そうです。で
これお日さんなんかね、結構あの作るのがめんどくさいみたいです。お日さんに当てて、で蒸してまた干すっていうね、2回やらなあかんみたいに
手間かかってるんですね、
はい、そうですね、はい、でこれ栄養価がね、生よりも、うん、まあ、あの溶石っていうかね、あのシューッとこう水分取れてしまうんで、同じ重さでもすごいあの栄養分が取れるんで、
凝縮されてる。
そうですね、あの乾物ってほんまにうまいこと考えてあるなと思いますけど ね、
ね、は
い、まあ、京都はね海から遠いので、まあ、乾物か塩の塩関門って言わはりますけども、使用したもんとかね、はい、そんなしかなかったんですけど、はい、そういうもんうまいことつこてね、美味しいしはったやなと思います。うん、
すごい知恵ですよね、はい、はい、
あ、せ、もう一つあった、あのしみこんにゃく忘れてましたね。
あ、そうです、しみこんにゃくも、はい、あるんですね。いや、しみこんにゃくってね、あの書いていただいてるんですけどね、
はい、
私ちょっとあんまり知らなかったんでちょっと教えてください。
これね、あのしみ豆腐とかいうのはね、あの全国どっかにあると思うんですが、
ええ、
あのしみってあの凍るって書いてみですよね、う
ん、
あれ、
はい、しなんですよね、凍らせるのしですね、はいはい、
これあの氷こんにゃくのことですよね。
あ、なるほどなるほど、はい、
これね、あの今日のおまわりっていうね、本があるんですけれども、これ道楽さんっていうね、14代続いてる昔からのお料理屋さん、
は
あ、東山区にあると思うんですが、こちらの飯田さんっていう方が書いてはる本なんですけど、そこに書いてあったんですけども、うちもね、あのうちの母は氷こんにゃくって言ってたと思うんですが、これね、昔こう寒い日にね、こんにゃくをこうちょっと湯がいて、で2枚にねこうへぐって書いたんですけど、
は
あ、であの切れ目入れて、
は
あ、ほんで今はまあ凍らせるんですけど、外に出しとくだけで凍るんですよ。
外？
そうなんです
よ。家の外出しとったら凍るんですか？
そうなんです。昔ってだいぶ昔やと思いますけど
あのもっと寒かったんですかね。
そうです、
今でも寒く寒いって思いますけど、
もうね、まあ、寒いんですけど、まあ、11月でしょ今ね、うん、11月で昔言ったらもうものすごい着込んでたと思うんですよね。
あ、そうか、やっぱり
いてついて、でバケツの水でも もうカチンカチンになるような、まあ、まだ11月そこまでいかへんかったと思いますけど、
ね、でも薄氷張ったりね。
そうですそうです。あの、ね、あの歩いてるその道の、ね、表面がいてついたりして、
そうそう、あの水撒いて張ったらちょっと怖かったりする、
そうそうそう、滑らん時やと言われてね、はいはいはいはい、外出る時に、
そうそうそう、
まあ、そんな感じやった時に、あのその水気がちょっとまあ残ってるもんを、まな板の上にねポンと乗せとくとかね、うん、
へ
え。ほんでね、もう一つね、あの去年にあの京町家の冬の暮らしっていうところでお話しさせてもろた中にね、あの明治43年の京都の、日記書いてあるそう本があったんですけれども、
はいはい、
その時はね、あのこんにゃく屋のってお豆腐をね屋根の上に乗せといてカチカチに凍らしたっていうね、そういうことが書いてあったんですよ。
おお、それ高野豆腐なるんすか。
そうです、それこう、まあ、私ね、うちの母とかでも氷豆腐って言ってました。高野豆腐っていうよりも、
へえ、お豆腐もそんなことに なる。
そうなんですよ。でこの時なんか本に書いてあったんは、そのあんまり凍りすぎて、一晩ですよ、ただ一晩あの揚げといただけで、うん、凍りすぎてあのまな板にくっついてしもて取れへんと。
いや、
で金槌で叩いて落としたっていうね。
またそれ
どんな凍ってんやと思いますよね。
どんだけ寒いんや。
すごいですよ、
ね、なんかね、北極だな南極だなんか分かりませんけど、あっち北の方のね、あの世界の国、こうなんかすぐこうほらタオル、濡れタオルでも凍るとかね。
そうそう、そんな感じですよ。
あんな感じですかね。ひえ、
いやちょっとね、あの今の暖かさから考えたらね、ちょっと想像がつかへんのですけど、
へえ、すごい、そんなことできるんだ
ね。えちょっとね、はあ、私をこれちょっとほんまにね、今はできひんなと思うんです。せやし、
そうですね、もう今はね、もう
そうなんです、
あったかいですから、そんなもの凍ったりしませんもんね。
そうなんです、
はあはあは
あ、昔やからできることかなと思うんですけども、うんうんですね、まあ、今はやっぱり文明の利器がありますので、で、まあ、私もちょっと家で作ってみようかなと思ってやったんですよ。
染みこんにゃく？
そうなんです。
すごい、はい、
ちょっとやろうと思って
挑戦されました、はいはい、
でこれね、あのさっき言いましたけど、あのこんにゃくがちょっと分厚いので、あの2枚にするんですよ、でこれヘグって書いてあったんですけどね、
はい、京都弁かな、ヘグ
って
これ
オルっていう、あのオル茶はオルですね、
はい、
あの折り目の、
はいはい、
オルですね、
はい、
そのにグーつけてヘグって書いてあったんですけども、
はいはい、
あの薄して、はい、それから、はい、それにあの、まあ、まだちょっと薄するために味をしませるためにね、あの切れ目をこう裏表に入れて、
はいはい、細かくこう入れて、はい、
それから茹でると、まずね
茹でる、はい、
でその後、まあ、昔やったらあの外に掘り出すとこを、冷凍庫に入れるっていうようなことでね、
はい、あ、そうですよね、はい、冷凍庫がその代わりですよ、外の凍った感じ、
ね、はいはい、ほんで、あ、まあ、あの1日ぐらい経ってから出したら、まあ、カチンコチンになってます、うんうん、でそれをね解凍したら、そのまあシュワシュワになってるんですよね、
う
ん、やっぱりね、
そう、こんにゃくってダメになります、
そうですよね、
シュワシュワですよね、
そうですね、なんかね、あの自分の肌のようでちょっとちょっとね、あの切ない感じがしたんですけど、
肌の話題が、はい、はい、
そうですね、
はい、はい、
でまあそれをね、あの炊いたんですけども、もっと水分出してやろうと思って、私ねこれ、はい、あの炒めんと、あの炊いてくださいって書いてあったとこ、炒めて炊いたらね、あのゴムみたいになってしまってね。
あら、へえ。
ちょっとこれ、あの炒めすぎ、炊きすぎたなと思ったんで、またもっぺん出し出して、
おうおう、
ほんで毛出ししたんですよ。
毛出し？毛出し？
毛出しってね、
ええ、
あのこれも年配の方しかご存じないかと思うんですが、塩抜きすることですね。
はあ、ははあ、あの塩気の毛ですよね。
そうです、
これ、あ、はいはい、毛出し、はい、
そうなんです、はい、まあ、おこうこ炊く時とかね、毛出しするとか言いますけども、一旦塩気抜いてもっぺん炊き直しとかね、
はいはい、
それしたらね、ちょっとマシになりました。それ毛出しして、でからあの毛出ししたっていうか、あの出し足しただけですけども、うん、それでもっぺん炊き直したらね、マシになりましたね、はい、そしたらね、まあ、あのやっぱり食感はね、処理処理してるんですよ、
うんうんうん、
でこれはあの、まあ、そういう風になりますって書いてあったので、
うんうんうん、
はい、でもね、あのスポンジみたいな感じで、まあ、高野豆腐でもそうですよね、中に味がしまっていう、ね、
はいはい、そうですね、
噛み締めたらね味が出てきてね、うんうんうんうん、これ結構美味しいです。
ジュッとこう出てきて、
そう、そんな感じですね、
はあ、そうなんで、はい、そういう風に出来上がったんですね、じゃあ。
そうなんですよ、
よかった。
もう失敗なんか成功なんか分かりませんが。
でも分かりましたよね、はい、それでこうなるんやことか。
そうです、
へー、
いや、まあ、今度は炒めとこうかなと思うんですが。 お揚げさんと一緒に炊いたりしたらね、美味しいかなと。
いや美味しそう、はい、いやまたちょっとあの普通のこんにゃく炊いたんと違って、
そうですね、まあ、手間はいりますけども、うんうん、まあ、困難もあるなってちょっと実験でやってもうたらね、お子さんやはるとことかでも面白いんちゃうかなと思います、
ね、楽しくね、はい、そういうことができますよね、う
ん、ひょっとしたらね他の地方でもやってはるかもしれへんので、
そうかもしれないですね、はい、へえ、一度お聞きの皆さんもお試しあれ、は
い、
そうですね、
一遍やっていただけたらいいかなと思います。
そうですね、へえ、面白いな、やっぱ冬もやっぱりその京都ね、ならではの美味しいおまわり、
はい、そうですね、おまわりです、はい、
ねえ、いやまだまだあるんでしょうけれども、はい、またゆっくりと教えていただける、
そうですね、また次の機会に、
そうですね、はい、教えていただきたいと思います。はい、ビブレハンナリスタイル京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんにお話伺いました。鳴橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。